ようこそ、
はい、
妖怪ベラベラ、こんばんは。妖怪なんですか？
砂かけババア、
はい、砂かけババア、そして
シャンシャン、シャンシャン、
シャンシャンビさん、
シャンシャンビさん、
シャンシャンビさん、あのちょっと自己紹介お互いにしてもらって大丈夫ですか？
砂かけババア、
砂かけババアの自己紹介。
砂かけババア、僕見た目は男っぽいんですけど、
はい、
実はババアなんです。
ババアなんですか？まあ結構ね、声の低いババアで、
うん、そうなんですよ、はい、よく言われるんですけど、
はい、
あのババアで、
はい、ババアになったジジイもババアも一緒なんです
一緒なんですよねババアとついたところでもジジイもババアも一緒
もしかして僕は砂かけジジイなのかもわからないけど
シャンシャンビさん、
シャンシャンビさん、
はい、
シャンシャンビさんはね、ちょうちんみたいな日なんですけど、はい、イライラしてるんです。
お
それがなんか屋根に落ちたら火事になるみたいな、当たり前なんですけどね、それが家の中に入ったら病人が出るという、
あら
すごいいやらしい
あまりあの
よろしくないですよねどんなかあの病気になるのやら、ひょっとしたら恋の炎に燃える病気かもしれないと、
素晴らしい、
思ったりして
はい、続々と来られているようですので、誰が来ているのか妖怪自己紹介。
鶴瓶落としです。
はい、
木の上から落ちてきて人間を襲う、食べる、はあ、大きな首妖怪、ゲラゲラ笑う、
あ首しかない妖怪だと、
うん、あそうなんや、大きな首妖怪、
ね、
はい、
はい、
滋賀京都三重というか滋賀と京都三重にしか存在してないってこと。
今日はですね、皆さん近畿圏から集まってきていただいている妖怪さんたちですので、うん、あの出身が書いてあると思います。
ああ、みんな近所
なんですよ、近所なんですよ、みんな近所なんですよ、
書いてない人はどこでもいるんよ、
はい、そうです。
はい、土蜘蛛です。
土蜘蛛、
はい、
これも妖怪だったんですね。
妖怪ですね、
はい、
人前に現れるときは鬼の顔、
土蜘蛛なのに
ね、虎の胴体、長い蜘蛛の手足の巨大ないでたち、山に住んでおり旅人を捕らえて食っていた、京都、
まあまあまあ続々とはい、そこであのご自身を妖怪に変えて入ってくださいそのあの
ここで変わるのね。
はい、そうです。はい。
あずきとぎです。
あずきとぎ、妖怪あずきとぎ。
はい。
はい、
川や谷で夜あずきを洗う音をさせる。
かなり地味な。
あずきとごうか人とってくおうかと歌を歌う。
はい、
姿は見せず音だけさせます。
まあなんてなんか
なんか、うん、何でしょうね。いや、あの僕はあの人を食うとかね、
はい、
すごく興味ありましたね、
はい、
僕全然砂かけるだけです、
ね、だけですからね、砂かけババアさんね、うん、そうなんですよ、その砂かけババアさんはね、砂かけるだけ、ね、土蜘蛛さんなんかね、なんか人を襲う
でしょ、
ね、あずきとぎさんはなんかちょっとこうシャイな感じな、
人嫌いなんだね、多分ね、
人嫌いなんや、うん、嫌いやけど音はさすん
や、寂しがりの癖してあの
あ
っていうやつです
ね。ああ、なんかわかるわ、
ね、
砂かけばば的にやってどっちかというと
砂だけだけかけて、
そうそう、こうかけて僕も気引きたいタイプ、
続いてほしいけど来られたら困る、
来られたら困るなるほどね、はい、あのせっかく持ってきたんでコンピラさんやりましょうかね。知ってますか、コンピラ船船言うて、座敷わらしじゃない、座敷遊び、お座敷遊び、これをこう真ん中に置いてですね、こういう形で、じゃあ砂かけババアさんと私少しやってみたいと思います、
は
い、
知らないよ、
はい、
で、
トントントントンで始めてください、うん、トントントントン、これが基本です、はい、手を叩いてこの丸い、
うん、
玉なんですけれどもですね、うん、これ魂これですね、人間の魂ここに置いておきます
ん
で、
ぶそっと伝わってるわけね、
で、これを取る時があってもいいんです、まあ餅つきみたいなもんですね、ドンドンドンドンドン、この時にグーで自分の手をこれ魂代わりに置きます、うん、で、もう一回戻ります、置きます、でこれが2回までは OK です。でこれを取られてるときは必ず手をグーにしないといけません、
うん、
それまでは全部パーです。
はい、
一度やってみましょう、
はい、
はい、これで本当はあの速度が変わるんですけども、これはもうレコードから取りましたので一度一緒にやりたいと思います。ではこれから始めてください。はい、どうぞ。
ぜひ、
はい、
けで
ね、イライラする、見ててるだけでイライラするということですね。はい、じゃあ、まあ、あの皆さん久しぶりにね、妖怪の交流を深めるということで近畿圏から集まってきていただく鶴瓶落としさんとシャンシャンビさんでやっていただきましょうか。はい、シャンシャンビさん、どんな妖怪？そうか、首の人と提灯ぐらいのちっちゃな人とね、こう今向かい合ってくださっているんですけど、手がない手がないのにどうやってどうやってやるのかみたいな、
布から手が出るいう、ね、
うまいな、さっきからシャンシャンビさんめっちゃうまいですね。
ちょうどり悪いから、
うん、え、
はじめじゃんけんするんやった？
いいえ、全然そんなことは一回もしていませんよ。合わせて、餅つきと同じですね。トントントン、人間とはなんて技術のあることをやっているんだ。今妖怪が一人増えまして、
ベトベトさん、
まあお帰りやす。よう人間界でね、疲れてよう帰ってきた。お帰り。はい、今やっておりましたのがコンピラさんという京都でのお座敷遊びです。他にトラトラという遊びもあるんですけども、ここまでこれで盛り上がってここまででけへんと次に行ったらこれで今日のラジオ収録終わってしまいそうな気がするのでですね、はい、
今日はですね本当にやはり自由ですので、はい、好きにしてください。先に今日何人でこんなことになったかっていうのだけ説明してちゃっちゃと皆さんに楽しんでいただこうと思います。本来は電波でその地域にしかつながらないものが、聞こえないものがインターネットだといろんなところで聞けちゃうっていうので、イエスのバイブレーションというテーマでこの種まきインターネットラジオ旅する種っていうのをやっております。はい、でそれはいろんなところで、自分たち その不安で選択するんではなくって、自分の気持ちがイエスって言ったものに対して進んでいっている生き方の人たちを、まあ、取ってたりとかもするんですけど、それとは別にそこの地域でいろんなことをやってるやってないかかわらず、日頃どんなことみんな考えてんねんみたいなことがちょっとこうベラベラ喋れるところがあるのが一番いいやんみたいなことになりましたので、いろいろと聞かせてもらえたらと、はい、ちょっと皆さんからまず聞いてみたいなと思うのが、今日近畿圏から来ている、妖怪さんたちをお呼びいたしました皆さん、はい、でその人たちに一番まず聞きたいんですけど、私いろんなところに旅する種で、行っていると、神戸もしくは関西で特産って何なんてよく聞かれるんですけど、ほう、
関西で、
はい、関西で、
まあ、神戸でとか関西で何かありますか？
イカナゴ。
イカナゴね、季節のものでイカナゴ、
匂ってくるよね。
タッパーとかすっごい売り出してますもんね。
ね、
タッパーまで。
いや、他の地域ではその百均とかダイエー の、 一番見えるところにあんなにタッパーが売り出され
てない。ない。U パックがイカナゴのが
ある、ね。そうそうそう。
あれ大きさが決まってる。
そう。だからみんな送るからタッパーが使い捨てであれど、やっぱりなんて言うの。みんな送っちゃうから、毎年仮装新調するからタッパーは毎年めっちゃ売れる。
まあ百均やしね。
そうそうそう。
それで送れると。
うん、
他ないですか？イカナゴ。まあ、季節限定ですからね。うん、言うてもイカナゴはね。
赤しばちゃうの？神戸と。
まあ、ね、まあ妖怪からいいん ですよ、明石も神戸も一緒なのかどうかがわからないっていう点で
違う
言ってる花から違いますね、きっとね、神戸と明石は
聞いて近いのにね
兵庫県ではあるんですけどね、はい、うん、なんかいろいろ回るとですね、長野とか行くと果樹園が結構あって、リンゴとかみかんとか言うじゃないですか、まあ、みかんはないかね、ブドウとか柿とか、うんうん、神戸って何があるんですか
神戸ね、
これ前
妻は神戸、
妻はすごくある、
妻は神戸、
本当はすごくある、
妻やったらな、
いちごも育っててワイン作ってるでしょ、はい、神戸は下手くそで宣伝が行き届かなくって、うん、で神戸の小学校の給食はお米は 100% 神戸産、
そうなんですか、
でキャベツも全部そうです、軟弱野菜がすごいし、いちじくは今台湾に輸出するいちごといちじくっていうのは冷蔵の宅急便と提携して新鮮なまま行くっていうのでね、うん、すごく、まあ、ヒットしてるんですよ、
そうなんですか、
超高級果物になってる、中国で、
へえ、中国で、ほう、全然知らなかったですね、
そう、軟弱野菜っていう柔らかい野菜ねうんうん、うん、で最近はねキャベツもお年寄りが多いので、はい、そうなんよ、生産者がね、うん、重たいから、重たい割に安いでしょ、だからその軟弱野菜のほうれん草とか小松菜に移っていってる、そういう農業事情
いろいろシャンシャンビさんはいろいろなところに飛び火するうまいな、飛び火する
焼きますよ野菜は、ね、健康です、
素晴らしい、あ、なるほどね、うん、じゃあ生だとあるってことですね、
そうです、
そう
です、
そういうイチゴとか、
もう本当の近くにあるっていうのがあまりないとこなんです、都市としては、うん、すぐそこに野菜があるっていうのはね、
ちょっと海と山に囲まれたとか言うんですけどね、あんまり感じない、
でも山の向こうはね、
そうなんです、うん、もうすぐなんです、畑で、うん、農村地帯に行って、
はい、ありがとう、
特産
懐の
お酒ですよ、やっぱ
り、ね、そうや、そうや、
ね、そうです、ノーベル賞で乾杯は
日本の、
そうです
ね、そうや、福寿はそうや、ノーベル賞で今年、
ね、すごい、
すごい、
ね、だから今の神戸のね、必ず乾杯は日本酒で、
そうそう、なんか神戸にあるフレンチとかでも唯一置いてる日本酒は福寿とかって最近になってたり、
すごいですね、こうやって場をちょっと共有するとそういう賢い事情も分かってくるんですねなかなかねそういうのを言われてもねさーっとね抜けていってしまうんですけどね、はあ、なるほど、皆さんは、まあ、妖怪としてでもいいですし人間界としてもこの地域にいらっしゃる方々なんですけど、なんで神戸を選んではるんですか、
生まれ育ったから
あそうですね、私もそうです、
うん、はい、
私も
あ生まれも育ちも神戸、
う
ん、
そうですね、
生まれも育ちも、
うん、そういう人多い、
僕は京都です。
あ、京都ですよね。つながけばばあさん、うん、京都ですもんね。
京都で座敷遊びがね、はい、ちょっと度が過ぎて借金まみれになって神戸に来たって
どうですか、そこから見て神戸。
あ、いいとこですね。はい、本当に
砂をかけても怒らない
、追いかけてくる人もいないですからね借金取りがね本当に、はい、自由に生きさせてもらってます、
生きておりますか、はい、
僕も結構旅する人間なんで外出たから分かるんですけど、
はい、
ちょうどええ大きさで何でも揃う感じ、大きすぎ小さすぎず、それのなんか専門店みたいなのが1個は必ずあるし、それで事足りるようなことが全部街中にはあるし、ほんまにちょっと車で30分1時間ゆっと行くともう畑、もうど田舎みたいなところにいて、それこそブドウ作ってたりとかキャベツ作ってたりっていう田舎の風景が普通にまだ、うん、あるから、その感じかで、海もあるし六甲山山もあるし水も湧いてるしとか温泉あるし、普通やったらありえないですよね、
ありますよね、下町感もあり
そう、下町あるし、なんか ほんまに全部あるというか。うん、
これ観光とかで回るにはもうなんか一個一個が中途半端な大きさでって思うのかもしれないけど。
そうそう、だからそれはでしょ。そうそうそう、だからそうなんですよ。観光したいねんけどって言われるとものすごいどこ案内していいかわからんようになるけど。
1ヶ月ぐらいいてほしいって。
なんか3つ4つ行かへんかったら場が持たへんね、間が持たへんみたいなとこありますけどね。
住むってなったらほんまに、うん、ね、楽ちんというか、そうそう、山登ろうって言ったらそこにね、六甲山です、山系がバーッとあるし、
パッと見た時に方角が分かるやん、神戸の。
そうそう、
ね、それがいいですよ ね、デパートの中にも山側と海側って書くっていう。
そう
か、あれは結構神戸だけのパートだしね、
海側山側ね。
そうね、大阪の人分からない、
うん、でも逆に行ったら大阪ほんまどこ見てもビルか、うん、もう本当に広い部屋、うん、だから逆に夜景の広さに驚かされる、うん、あ、神戸の夜景ってすごいすごいって言われながら、うん、あの学生の時に見に行ったあの夜景で感動していた自分にびっくりする。あのすぐ海やからやっぱ綺麗やけど狭い、
幅が狭い、
そうそうそうそうそう、それが売りではあるにしても、うん、観光に。でも本当に友達がよそからさっきも言うて来てくれた時にどこって言われると一点っていう場所では、じゃあちょっとほんまにそれこそ、え、じゃあ京都行くとかちょっと言ってしまいそうになる。
あんまり神戸行く
と、あの泊まるんは神戸やけど、だからそれこそバックパッカーで来てくれたとかやったらもう地元の案内で行く。ほんまにこう観光観光で目キラキラさせながら来てくれるとちょっとだけ境町通りお買い物した後京都行くみたいな。
姫路城見に行く。
そうちょっとあの逃げてしまいますね。
なるほど。他どうですか。
その通りちょうどね、うちのあの本当にどこ行くって言ってもあまりないんです。で、私たちも具体的に知らないんです。大きくは知ってるけれども、うん、でもねすごく細かくいいとこがあるんですよ、うん、そういうのも宣伝してない。
地味なんですよ ね、
地味なんですね。新植物ってなんかすごい素晴らしいですよ。
そう、行き始めるとねすごい楽しい。
ハマってしまう。
あれは近所の友達と行ったことかあったんや。
でまたあそこの学芸員さんの話がまためちゃめちゃ面白い、3メーター行くのに30分はかかる。でもないこうでもないって和歌が出たり短歌が出たりもすごく素晴らしい方が 2,3 人おられる。そんなん隠してるでしょ。
お寺とかもすごい古いね、由緒正しいお寺とかあったりするのに、
あまり宣伝しないっていうのが中で楽しんでるのかなって思ったり。
なんかおしゃれとか言われながら結構地味なんですね。この神戸は、
うん、下町が本当に
ほんまに下町は下町やもんな。
でも下町をぜひ押していってほしいと。
確かに板宿やから、ね、板宿めっちゃ下町やで、
うん、そうそう、私も生まれが長田やから板宿が、うん、一番最初に遊びに行った町なんです。
町
どっからおしゃれ神戸、おしゃれの町神戸いうのがね出てきたんですかね。
それもね調べたこと調べたんです。
すごいですね。はい、
神戸に、ね、根付くデザインっていうか、うん、あのファッション感覚っていうのがね、うん、3人の素晴らしいあのデザイナーの人が3人もおられて、それがずっと根付いてるんじゃないかなっていう。で結構学校にもみんな行ってはるんです、うん、その昔の、50年代60年代70年代の写真を集めたら、うん、本当に皆さんおしゃれなんです、うん、今の人よりもよっぽどおしゃれで、靴が綺麗、みんな先がとんがってる、もうピンヒールで姿勢がいい、大抵こうやってポーズ撮って写真を撮る、その辺からのおしゃれ度がずっと根付いてると思うんです。
靴の街とも言いますもんね。
そうですそうです、
はね、
靴に関しては本当に綺麗な靴を履いてると思う、ちゃんと手入れしてる。
どうですか土蜘蛛さんなんかは、いろいろとこのディジュリジュもそうですけど、いろんなところ場所行ってみて神戸にもう一回戻ってきて。
そうですね、やっぱり神戸ね住みやすいですよね、うん、何でも便利に揃ってるし、うん、だから僕のとこに友達が遊びに来た時に、さっきもみんな言うてたように観光って言うたらね、どんなとこ楽しみにして来てるんか知らないけど、僕はもう水道筋商店街に連れて行きます。まず温泉に入って近くの酒屋で飲んでっていうね。
など
ですね、僕などの方なのでね、
水道筋行ったらね、
はい、また面白いんですよね。
水道筋は本当になんか面白いですね。
商店街さびれてるけど水道筋が
割りかしね
頑張ってますね。若い人が、
ね、演劇場もあるんですよ、
はいはいはい、
知ってます、
はい、
そこのイカロスの森っていう演劇場があって、うん、
の結構ねその水道筋商店街さんも一緒になんかやって
るんですよね、はい、そうなんです、そうなんです、うん、で演劇場としてもともと二宮の方にあったところなんですけれども、はいはい、今水道筋でこう演劇をやってるアンダーグラウンドの演劇を寄せなんかもあったりしてね、今回このライブは初めてなんですよ。
はい、結構あの、あそこ元町商店街じゃなくて元町の高架下とかああいうところも神戸らしいですよね。うんうん、ああ、なんかね。
今だいぶおしゃれになってますね。まあ、昔の
居酒屋っていうかバーとかできてて
ね、
ライブやってるとこもありますよね。
すごい。結構あの電車の下をああいう風に使ってるっていうのは他ないんですよね。
ね、神戸
下がなんか片方はあるけど中が通れて両側にあるっていうのは闇市の時の名残で神戸しかないというの
が、ね、私たちの子供の時はね、はい、外国の人がいっぱい買いに来てて怖かったんですよ。
高架下に
もっと面白かったですけどね。ひっそり行ったらなんか売りも今もそうかね、
今だいぶ
捨てとんかな、置いてんのかな、
もう数えるほどになっちゃいました、う
ん、僕ら子供の時はほんまに怖かった
っすね、通るのが、取ったら怒られるって思う、数が増えていくごとにね、うん、1丁目2丁目でね、うん、あれが6ぐらいになって、ね、5丁目6丁目になってきたらだんだん向こうは抜け本当に抜けるんだろうかみたいな、
何に続いてるんだろう。でもちゃんとポツンポツンありますよね。
ね
え、
ね、
あのワープロがあそこ、
あそ
こ部品あそこやないとないんですよ。
部品をワープロの部品がね、もうないに等しいのにあそこにだけある。
僕エアコンのリモコンなくした時に重宝しました。
アダプターとかね、
リモコンだけで売っとって、こんなん誰が買いに来るのか、自分が買いに行く、
自分がお世話になってる、
自分とこで会う
みたいな。自分のところのリモコンと同じやつがあったってこと。
お探したら
あれなんか今こう山のように
ある
ん
ですよ、
こんなになんかも
う、でなんか同じメーカーの似たやつやったらね、古いのでもちょっと動いたりする
すごいね、便利ですね、
うん、やっぱり便利やね、
こういう風に重宝される場所でもあったっていう。
でも使い差しライターとか
みたいな、使い差しライター、使い捨てじゃなくて
使い差しライター、そうか、使い捨てがね、使い差し、
ほんまや、あるわ、
すごい。え、それってなんもなんよね、100円より
何個で50円
ちゃうからね、もうガッサガッサ、すごいでもそういうのと他の地区ではね、どういう扱いしてんでしょう。なんか神戸ってさっきから聞いてたら全然おしゃれね、昔はおしゃれだったけども最近じゃ地味で
生活臭い。昔からそういうとこもあればそういうとこもあって、新海地もあって、もういろいろな、
有楽、ええとこええとこ、有楽、
集落
集落感や
ね。その私たちがちっちゃい時は大道芸人がいて、このなんか蛇のなんとかとかバナナのたたき売りとか、本当に賑やかでしたよ、港川公園が。遊園地があって、あの六六首が出てくるような妖怪の、あの妖怪の
店物小屋、
店物小屋、
あ、誰か働いてたんちゃいますか、
本屋
取り入れられて、取り入れられて、
小柄小柄小柄言って、
へえ、ね、なんかそういう今でもそうですけど、いろんな地域の人らが住んでるじゃないですか、全世界の神戸って、うん、なんかその頃は同じ日本人でもいろんな、なんか職種の人とか雑多にいたんでしょうね。
そうそう、雑多で何もそんな気にしないっていう感じを私は覚えてますけどね、全然。
もっと住みやすそうだな今より。
そうです、妖怪にとってはね、本当にそうです。
きっとあの人間でも妖怪的な人いたでしょうにね、うん、もっと
そうそう
ね、うん、日々日常からその辺にゴロゴロこれは人間やろか妖怪やろかみたいな人たちがねたくさん。私もあのインドに一回ちょっとあの行ったことがあるんですけど、うん、その時に日本人のお友達とあの向こうで現地集合 で、うん、でその人とは初めて会うんだったので、あの先に行ってて、その人がインドのこと詳しかったんですけど、いやー
きっと驚くと思うからって言われたので、うん、何が驚くんかなと思ったら周りにあのいろんな人たちが寝ていたっていう、うん、いやこんなん深海地でよみたいな普通日常やで神戸ではみたいな感じやんって愛気してるなんかねそういう風なところもありんの、
あの深海地はね、うん、飲み屋さんでバタッと食べてても知らん顔してこっちで食べてあるもん串カツ
私自転車押してたらねふっと軽くなった思ったらね後ろから自転車押してくれたあこれ何も言わんとこうとかそのままねもうあまりもこう
捕まっとった
かもしれない捕まってたんかもしれないまあそんなねバラエティ豊かな神戸やったみたいなねところがあるみたいですけれどもね、はい、あのさっき便利っていう風な話が出ましたけど、うん、今日ですねそうお題をいろいろと送ってまして、うん、あの便利アイテムっていうのをですねちょっと皆さんにお話を聞きたいなと思って、自分の便利アイテム、さっきのなんかまあ日々にはいらなかったものやけど、ね、何かにこう用がある時もあるっちゅうのもあるんですけど、うんうんうん、さっきのあの何ですか
リモコンみたいな、ね、
あのそうではなくて便利アイテム、自分がいやこれ便利だよねみたいなのってありますか？
なんかまあ日常的に必要なものはちょっと飛び越して、最近私がめっちゃハマってるんが直接熱にかけれる、あ神戸関係なくなっていいかな
全然全然
あの直接コンロにかけれる湯たんぽ、あの鉄何やろう、ちょっと正式なその内容の金属のあれは分からへんけど、その蓋さえ開けたらお湯入ったまま毎日火にかけれるんですよ。そしたら沸騰して蓋閉めてあの布にくるんでまた寝れるっていうのもめちゃめちゃ便利で、で10時ぐらいに火かけたら次の日の昼まではあったかい。
おお長持ち、
めっちゃ長持ち、12時までしっかりあったかくって、はい、まあ、
ありがとう。私
は暑いと思うけどそこまで暑くない。あれがもう今年大ヒットで、私の中で秋口ぐらいから使ってるけど、
あの鉄のやつやね、うん、鉄というかアルミ、
ただ直火なんかな、
直火はできないのかな。
そうそう、直火のコンロにかけれるっていうのですごい。
他にありますか皆さん便利アイテム？
私びっくりしたのは、あの洗剤なんかの詰め替えはあるじゃないですか、はい、袋に置いてるやつ、うんうんうん、であの切り口ピンって切ってこう入れますよね、うん、その下にこう丸い輪っかの知ってますか、うん、でそこをだから引っ掛けて入れると分かるかな、この洗剤の容器があったとしたらその入り口のところにもう一回引っ掛けるところがついてる、うん、そしたらこれがグラグラせずにこうやって入れる。だから中身が出る口と、もう一つよく下に小さなこの半円みたいなのがあるんですよ。それを引っ掛けてするとぐーっと、それを見つけた時はすごいなと思って。
見つけた、それついてるわけじゃない？
うん、あもうついてるんだから。
そう、私は見つけたことはないわ。なるんやな。
そうそう、もうだいぶなるんやけども、それ見つけたのは、で最初何やろ、なんでこんなところにねこんな半円の切り口がついてるのかなと思って。偶然にポッとここに引っ掛けたの、うん、あそっか思って、ここにこう引っ掛けたらグーッてそのままグラグラせずに中身が。
偶然ということは何もそれ説明書きがないってことですか？
ないです、ないです。
そうしたら知らないで、
知らないです
。もう私何にも教えました。
何も教えました。
知らんかったって、知らんかった。それがまた唯一感になって、知らんの。
調べよう。
でも一回見てください。メーカーによってかどうか分かんないです。
日本のなんかパッケージってそういうことするんですよね。
そうだからおかげなんかでこう切り口がね今シュってついてる、あれも日本だけやっていうね。
あれって横にザッと裂けるでしょ、なんで上っかに
ね
おかしいですよね、バカッと開く。
そう
あれ不便、ね、便利じゃない、
ね、途中で止めるのガッとやったらこんなにね横が開いちゃうからね、残った時にさ、はいはい、
ちなみにですね、あの便利アイテムって結構私ちょっと今回のあれで調べてみたんですよ。そうしたらですね、納豆をすごくあのネバネバさせる、あ一瞬で納豆がネバネバするとか、 なんか朝の番組に出てきそうな便利アイテムやね、それ
で。イージーバターっていうのがあって、これはあの全然もうチングッズやと私は思ってるんですけど、イージーバターって言ってあの
バターが溶けないじゃないですか、うん、それを入れるとミワーってあの糸みたいになって出てきてるんですけど、あ写真見てるとこのようにバター使わんやろみたいなのがもうギュワーって出てるんですよね。それだけのためも
どういうこと糸に
塗るのにパンにこう塗るのに硬いから、
それを入れるなんかこう
あのあっ 水鉄砲
みたいなやつがあって、そっから
押して出すところ点方式とか、
そうなんか便利なものって本当にそれだけしかそれだけにしか使えないというものが
結構便利って言われたりはするけど、どっちなんですよね、その 汎用性いろんなものに使えるのが本当に便利なのか、だからまあ言うたらナイフ1本が本当に便利なのか、そういうコアなものが便利なのか、
その辺はどうですか皆さんは。
あ、掃除機がありますね。あの昔の掃除機って、うん、あの紙パックがあって便利やなって言われてましたよね、うんうん、あれが最近僕買った掃除機サイクロン式で、
あそっか、
ティッシュペーパー入れるんですよ。ティッシュペーパー、
ティッシュペーパー市販ので
大丈夫、そうそうそう、紙パックじゃないの、紙パック買わなくていいの、あこれは便利やと思って、
それは便利、
ティッシュペーパーに包んでその都度捨てるのね。なんか、うん、ゴミ捨てるのが楽しくなって、うん、僕しょっちゅう掃除してるんですよ、うん、
めっちゃ便利に、主婦みたいな計画め
ちゃいい循環だなそれ、
それはいい
でしょ、うん、だから
すごい、う
ん、なんか便利って何なんやろって思って、
でもだって掃除機の紙パックって私子供の頃手伝いした時に混乱するぐらい5社ぐらいをあの汎用できるやつって5社ぐらい、ここを切ったら何に東芝に当てはまって、ここを
切ったらはいはいはいはい、
あの入り口をはめるために多分5個ぐらい対応できるようにしてるんですよね、そうそう、あれもう子供の頃に全部破って前にどれも入らないでも子供の頃切り取り線があるから全部こう
取りたくなるよねそれで何もかも使えなくなってしまう。それが今ティッシュでいける。
ティッシュでいける。
いやそれでもちょっと感動してしまいますね。
便利だとどうなる？便利だとやっぱ時間が短縮できる。
そう。それは私はめっちゃ助かってるよ、うん、今便利な。あ圧力鍋。
あ
めっちゃ家出てるからね。ほとんどおれへんけど、うん、もうめっちゃ家でコトコトしたみたいにすぐできる。
はいはいはいはいはい、はい、
鍋やから洗うの簡単やし ね、
うん。ほんまにホクホク、うん、もうね。できるから、
じゃあ時間を得られるってことか。
あでもそれ以外にさっきのようにももが減る紙パックの代わりにそのっていうパターンもありますよね。そのあるものでできるっていうパターンも便利な気がする。
なんかこう便利があんまりにも多すぎるとさっきみたいに機能がまあ言ったらなんか買うものが増えていって結局お金はいるわ、うん、まあ、あの時間は短縮してて自由な時間が得られてるような気はするけど、うん、じゃあその時間何に使ってるって言われると聞かれると別に何もみたいな感じに、ね、なってしまう、うんうんうん、
これとかほんまに便利だと思うんですよ。
スマホ
でこれとか
iPhone
すごい便利
ほんとこれ1個でね、
うん、iPhone ってかなんかその、うん、インターネットのシステムですよね、うん、要は今の Wi-Fi であったりとか、うんうんうんすごいなと思って、うん、だから10年前の僕のしてた旅と、うん、去年一昨年やった旅の質が全然違うって、
うん、
その、うん、もういかにこの10年でインターネットっていうものが普及して便利になったかっていうのが、
うん
うん、だから昔なんかほんまに宿屋探すのも事前にちゃんと調べて、
うん、
最初特に最初は、
うん、
この町のどの辺にあってっていうのを、うん、でどうやって行くかっていうのを、うん、あのなんか雑誌で調べたり、
うん、
行ったことある人に聞いたり、
うん、
なんかそんなんして必死で情報集めて、うん、とりあえずその情報だけ頼りに現地行って、うん、なんとかたどり着いて、
うん、
ってやったら宿屋に旅ノートとか、
はいはい、
うん
前来てくれた人がこの辺でご飯食べるならここが美味しいよとかあそこの店はぼったくられるから行ったらダメだよとかどこどこの街に行くならこのバスで行ったらいくらこのバスで行ったらいくらとか書いてあるのがあったり今来た人と今逆側から来た人と僕こっち今からここ行くんですじゃあこれで行ったらいいよとかあの宿いいよとかいう情報生きた情報交換しながらしてた時代まだたった10年前が今やもうみんなこうやって GPS ついておから地図も ここでポイントを打って、うん、もう GPS で見ながら今ここおるからって行けるから、
で時間も分かるしね、どれぐらいで着くかとか
時間、そうだから逆に言うとけど、ぼったくられるあの心配とかもなくなって、うん、バス降りてすぐとかにみんなそのトゥクトゥクとかタクシーのドライバーとかが、うん、お前どこ行くねん、いや宿行くとか言って、うん、どこやどこっていうホテルって言ったら、それ遠いから乗れって言うけど、いやもう 500m やしみたいなで、まあ、見てんって言うたらため息ついて帰ってくる
なるほどね、
そうそう、そんななんか、うん、そういうとこはいいけど、やっぱりそのコミュニケーションが楽しまれへん、うん、とかね、でどうなんかなとか思うけど、うん、リスクは減る、確かにリスクは減るけど、うんうん、騙されたっていうことも最終的には多分旅終わった時はいい思い出なんですよ、
面白いですよね、それもね、
そうそう、ネタ、
うん、ネタ、ネタ、もう関西にあるネタ、うん、
そうそうそう、そんなことを考えた時に結局これだけに頼ってする旅ってなんなんやろとか思ったりとか、
ね、
今のほんまにバックパッカーの頃はみんなこれをこうやって見ながらホテルまで行きようから、
それは地球の歩き方やったわ、
うん、ああなるほど、ね、じゃあ昔の旅の仕方と今の旅の仕方はちょっと本当違うんですね、きっとね、
全然違うと、
でもただ前みたいなその方法で行こうと思ってもその旅ノートが多分今はそこまで充実してないっていうか、そのみんな知っとうから、
そうそう、
あの駅に伝言板がなくなったのと一緒で、うん、私携帯がピッチで電話しかないし、それで携帯止まったらほんまに待ち合わせした時に伝言板なんでないんやろこの時代に公衆電話もめっちゃ減ったってほんまに思うけど、その大多数であるものが便利にあのそれが持ってるかと、少数派とではやっぱり結局同じ状態に一人があっても多分昔より逆に難しくなるっていうか、
空想が減るよな、あのほらユーミンの歌で魔法の鏡ってあれや、あのどうしてるかなって、ブルーにしてたら偶然予想って電話しようかなとかいうのがあんねんけど、もうすぐ分かるやん、
もうそんなする人はあれへん
ねん、なあ今日寝込んでんねん言うてもフェイスブックのみが上がってたりさ、全部バレてたりなんかねえいろいろあるやんか、だからなんかすごいなって、うん、前はねほんまにこう想像して、うん、見えへんからさ、
そうそうそう、
なるほどね、なんかそうやって考えるとおもろないですな、
おもろ
なんか、
うん、ここは昔の方が豊かやと思うよ、ね、すごいね、
そうなんですよね、
ね、
好きな子に電話かける
のね、そう私は10円玉握りしめて電話ボックス入っとったもん、そ
う
そ
うか、お父さん出たらどうしよう、
お父さん出たらもうビビって
もして言葉も考えて
そう
ね、もう
だって今もね、
昭和60年代ぐらいにタイムスリップしますな、この話は
みたいな、なんかね今じゃもう LINE で自分個人でピピッとやり取り
してますね、ほんとほんと、
僕はあえてガラケーですね、だからもう全部これ、
うん、
他のことは一切しない、
うん、
もう旅行くんもこれだけ持って、
うん、どこ行ってはったんですか、旅は、
旅はもう、まあ、いろいろ
こっち、
はい、イギリス、タイ、カンボジア、インドネシア、オーストラリア、はい、
逆に向こうで不便を感じることないですか、
不便なんやろう、日本から電話がかかってきたらなんか嫌だなとか
っていうことは電話持ってることが不便やな
と、そうそうそう、だからもう電話切ったりとか、うん、逆にねそうしますね、不便な時ってね、空港で、まあ、シンガポールになんか降りたくないのに降りてお金払ったらお釣りがシンガポールのお金で帰ってくるとか不便やな
ってああ国境があるからね、もうそこです、
そうそうそうそう、使わなしゃあないからまたそのお釣り全部使うまで使ってとか、
仕組みですね
仕組み
それはね、
そうそうそう、
不便にされてる仕組み、どうですかベトベトさん、
不便
とか、まあ、便利でもどっちでも、
なんか昨日思ったんですけど、私昔になんか暇な時にこう国語辞典、辞書とかをこうパラパラと見てて、うん、何だったかな、なんか見たことない言葉で愛別陸って書いてあって、うん、まあそんな学生の若い時で何の意味かわからなくて、でもなんか宿泊の一つって書いてあってじゃあ宿泊って何ってこう宿泊を調べたんですけど、でも宿泊が全部その辞書のこのちっちゃいスペースに説明されてるわけじゃなかったから、うん、他に何があるかがわからなかったんだけど、うん、 昨日そのお坊さんを呼んでお説法会をしてもらったら、うん、ちょうどそのシックハックの話が出て、うん、でも今だったら携帯をこう、うん、シックハックって調べたら全部出てくるでしょ、
それにねまつわることがね、
そうそうそう、うん、でもそれはすごいすぐ分かるけど、でもこの人の話は聞けないっていうので、うん、不便だけど、うん、こっちの方がいいな、うん、便利だけど、うん、わざわざこれでは調べても、うん、なんかそうだ意味が分からへんというか、うんうん、なんかそういう深みがない、うん、便利だけど深みがないし、うん、自分の中に入ってこないなと思った、うんうんうん、
やっぱ自分だけでと終わってしまうってことなんですかね、便利になればなるほど、
自己完結できてしまう、
そうだな、お先からね、小さい時はって言って、うん、結構かなりタイムスリップをしてくださるシャンシャンミさんどうですか、不便便利、うん、
便利不便それですよね、本当に、うん、経験したりしたらよく覚えてるけど、うん、特にもう私たちの年齢はそういうので見てもすぐ忘れます、ね、うん、でも経験してたらいうかそのお話聞いたらやっぱそれなりに覚えてるっていう、うんうん、そういうチャンスもあるっていうのはこれで調べたらチャンスがあるんです、うん、あ、うん、お話があるわって言ってパッといけるって、うん、でそこで、うん、偶然っていうね、うん、そういう伝達はすごく早いので、うん、これもそういう感じですよね、うん、
今回のね、あれ座敷ベラベラがあるということもそれで知ったんですよね、そうですね、うん、でもあれですよね、今日あずきとぎさん、あずきとぎさんは今日フラッと堀江座に来たら、
もうめっちゃ
たまたま、やべえなんかやってんで
そうそう、めっちゃたまたまで
ねえいう感じもありの、
でもだから95歳の父がね、うん、便利さを信じてないから、うん、この前も三重県のに田舎があるんだけど、うんうん、田舎に行くのにちょっと出かけてくるわって言うから、どこ行くんだ、時刻表買いに行くこの分厚い時刻表買ってきて、うん、赤鉛筆持って虫眼鏡で見ていやこれでできるねって、乗り換わんないすぐで信用できへんよねとか、うん、いやすごいなと思って、こうやって見て赤鉛筆で引いて書くねんね、乗り換え言うて、
僕もそれ好きです、
あれはまた別のね、旅の楽しみっていうのがもう想像の世界だと思いますよ、
天王寺何に乗り換えとかでね、
効率よく、
うん、そう効率よく自分の組み立てができるっていう、
ここ間開けてここでご飯食べようとか、うん、あそこの名物何やったかなみたいな考えて
る、すごいなって思う
それを携帯でやるともう一気に
出るや
んか、ゴールまで出ちゃうから、うん、それをする気がなくなるってことですね、
そうね、
その寄り道とか、うん、なんか考えようとするのがね、
でもその機会は本当どんどんマニアックな人だけになって、誰でもがみんなやってたことができない人というか、機会を逃してる人っていうのが出てきますよね、どんどんどんどん何に関しても、
わざわざ自分で手間かけてっていうね、それで失敗したっていう、楽しくてしょうがないですね、
はいはい
もうそうですね、私たちの世代は絶対毎月買ってるいうようなああいうのをね、不思議な、特に男の人好きですよね、
すごい、
なんでこんな家にあるんよ、
ね、
うん、
皆さんはでもその辺の便利不便は、うん、使い分けてます、うん、なんか受動的に
転ん
できたもの、
うんうん、ね、使い分けていけば、
うんうんう
ん、なんか見極めて、
うんうんうんうん、
やっぱり出歩くのが大事ですよね、それを持ってね、うん、そうすると余計面白いしね、
うんうんうん、
なんか日常の中とかでもコーヒーを1個飲むんでも、うん、今コーヒーセブンイレブンとかね、うん、割とそのまんまできるか、割と美味しいコーヒーができる、うん、そのもう1個あれは、まあ、お店に行く、まあ、ちょっと別の種類やけど、うん、ある、うん、で家でも普通 そのインスタントなりドリップなりをするから豆を引くか、うん、でなんかこう何段階かがあって、自分の時間とか心の持ちようで選んだり、
うんう
ん、もうそう、なんかほんまに夏とか暑くてアイスコーヒーすぐ飲みたい時はもうコンビニとか思ったりとか、なんかすごい心の持ちような気がする。でなんか逆にそれで自分が分かったり、日常やったら使い分けるっていうと、すごい逆に物差しになるような気もするなと思ったり、今日私余裕ないなって思いながら缶コーヒーを飲んだりとかをする。
いや僕もそう、僕実はお店やってるんですけど、
はい、
灘の方で、
うん、
ご飯屋さんで、
う
ん、まあ、物切る一つにしても、要は カツラ向きみたいな、うん、で今あのスライサーっていうのがあるから、うん、シャッシャできるんです、うん、けど僕はカツラ向きずっとするんです、うんね、大根おろし、はい、フードプロセッサーあるんで、うん、フードプロセッサーできるんですけど、うん、時間ある時はちゃんとおろし金おろすんです、うん、ごまも今ミルとかあるんですけど、うん、あのできる限りすり鉢でするんですよ、うん、できるだけね、うん、ここがポイントなんですけど、うん、できるだけなんですよ、
うんまあ、そうできるだけですよね、うんうんうん、
どうしてもすごい人数の料理作らなあかんとかいう時にそれできないんですよ、ねうんうん、日々の営業しながらでしかも僕一人でやってるので、手が追っつかないのにそれに時間かけてて結局イライラしたら美味しいもん出されへんと思ってるんで、うんうん、そこは頼ろうよっていう話で、ね
ほんまそうやって今聞いてたら使い分けですね。
使い分け、うん、でコーヒーも一応店にミル置いてあるんですよね、うん、で豆もある、まあ、ある時とない時あるんですけど、うん、たまにお客さんにコーヒーあるとか聞かれて、うん、で正直めんどくさい、うん、営業中にそんなん出すの、うん、他でいっぱいいっぱいもらう、うん、でももう飲みたいって言うとやったら豆とミル渡して自分で引いて、う
ん、なるほど、うん、
で僕はお湯だけ沸かして、うん、引き終わったら入れてあげる、うん、とかね
おもろいですねそれ
そうそうそう
ねえ
やったりとかはしてるんです
そういうの引くことないですもんね、うん、
ねそこで、ね、けど、ね、そこでいいよって言ってパッてインスタントコーヒー多分出しても、うん、それはそれで多分喜ぶと思う、うんあるよって言って、うん、けどなんかそれはしたくないな、めんどくさいなって言うて断んのもあれやなみたいな、そのバランスの話で言うと、その今自分のいいバランスでお客さんに引いてもらうっていう、
すごいなんかすごい具体的な話ですっごく分かりやすいんですけど、あの言えなくてもいいので、そういうなんか自分の測り的な、そういうバランスの測り的なものって結構感じてます、皆さん日々の中で感じてる、
便利さがあるからこそ、うん、その不便が面白いなとか、うん、なんか私もさっき来る時に、うん、あずきとぎさんのお店に私明日行こうと思ってて、
うん、名前
メールせやなと思って
みんな忠実にありがとう
メールしやだなと思いながらここなんとなく歩いてたらいたら、うん、言えるじゃないですか、うん、明日行きたいねんけど、うん、明日お店空いてるって、うん、おせんでよかったっていう、なんかあそこでなんかちょっと嬉しいが出てくる、うんうんうん、便利だっけ、便利やから早いけど、うんうん、なんかそういう便利さがあるからこそ、あたまたまあメールしようと思っててってこう会えた時の、うんうん、なんかえ嬉しいみたいなのが、ね、大きくなる、ね、昔だったらそんな普通だったかもしれないし、うんうん、会えてね普通かもしれないし、うん、連絡できひんのが、連絡せえへんのが当たり前かもしれんけど、連絡できるからこそたまたま会ったりとか、うん、道でパタッと人に会うのがなんか嬉しいってなる感じは便利さゆえかなと、
より大事にできる、うんうんうん、ということは両方知ったっていうことですかね、うん、今の私らの時代は、うんうん、両方知ってやから選べる、うんうん、ね、そのバランス自体を
できしなくてもいいけど、今の人ってもうほとんど手紙は書かない、
あでも選んだりしますね、うん、それこそ、うん、
ちょっとお礼の手紙とか、うん、はがき、
はがき
です、うん、心がけるって感じです、うんうん、
でも本当ちょっと前の時代、本当それこそ10年ぐらい前はなんか逆になんかそういうことが面倒くさかったような気がするけど、うんうん、なんか逆に今これは書いとこうかなみたいな、うんちょっと手書きしとこうかなみたいなものには、なんかその辺はなってきたような気がする、
なんかより、うんうん、確かに親世代が年賀状とかが義務、うん、何かがあったら手書きで、だから会社関係とかで必ず手書きで返さなあかんみたいなのをその親から引き継いでいて、うん、なんかあかん世代、うん、しなければいけない、うん、自分の字汚いからもうワープロも出始めてるのにしたいのに、うん
ていうところで死なあかんのをずっと私見てきて、年賀状なんてって思ったけど、大人になって自分になったら、あ、いいなって思って出せる範囲で出したくなったりとかしたのは本当に最近でした、
うん、だから去年来てるのをもう一回見直して、うん、あ、どうなんやったんね、それがメールとか その一斉送信する場合は全然見ないですよ、うん、それとあの夢中のハガキ、それは必ず来るよね、うん、夢中のメールなんて来ないですよね、うん、それでこうちょっと、うん、あの先に年度末に何か書いて送るとかいうようなのはやっぱりハガキっていうような、それ不便なようで便利なもんですよね、言葉が、気持ちが現れるっていう、うん、その辺がねどうなっていくかな、やっぱり残るかな、
うん、今でいう選べるっていうのできたらね、
なんか最初の話に戻りますけど、神戸のなんか全てにおいて落ち着く程度にある、なんかこうこじんまりあるっていうのと同じで、なんかそういういろんなものってちょっとずつなんか残っていきそうな感じがしますね、なんかね、
どれかがやっぱりダーってあるのはやっぱ何にしてよしんどいんかな、
新しいものにはさっとちょっとこう行ってしまうけど、どの世代もでもなんか落ち着く先がもしかしたらあるのかな、
例えば今今日僕ディジリドゥ展やってるんですけども、うん、このディジリドゥってもともとアボリジニーの人があの使ってた楽器で、シラアリが虫を食うた虫食いの木をそのまま楽器として使うんですね、だから立ってあるユーカリの木が虫食いになって何年か経つんですね、それその穴が開くのに、それってすごいあの時間がかかるわけですよ、うん、人間が作業するわけじゃないんですけど、うん、まあ、虫が食うて穴が開いたの、それが楽器になるって、うん、まあ、まるで作物を作ってるかのように楽器を作って使う、まあ、アボリジニの生き方とかやっぱ考えると僕はね、やっぱり楽しくなるというかワクワクしますね、
結局便利不便、まあ、どっちでも自分が選んでてやっぱおもろいとか楽しいとかそういうのは感じれる状態であることがやっぱいいのかもしれないですね、そうやって考えたら昔の神戸ではなんかいろんな人がおっていろんなもんがあってなんか騙されて何してとかそういう風なも含めてもしかしたらもっとおもろかったかもしれないね、
そうよね、みんなバラバラでしたよね、
犬がいるから
今の神戸って本当にいろんな世界の人たちがいたり、神戸祭りなんかほんまにブラジルに乗っ取られてるんかと思うくらいのことになってますけどね、なんかそういうのももしかしたら神戸らしいんかもしれませんね、逆にね、
受け入れて祭りってしちゃう、
ね、
だって神戸祭りって言ってるのに結局何でもブラジルメインっていうのはみんなが知ってることっていう
昔はあの港町、港町音頭、
それはねオープニングで踊るんですよ、だから
今もね、
そこ3000人ぐ
らいオープニングであ
のおばちゃんがみんなね、もう必死なんですよあれも集めんのに
でも他にないですよね、祭りってついてるにもかかわらずそのいろんなとこから来て広がるっていう、普通あの東北とかの祭りに行くとねぶたとかでもそうですけど、向こうのものを見るっていうのはあっても神戸祭りって他の人が来てやってるっていう、
企業とかね、なんなんやろ
ビエンナーレに関してもあれ神戸くくりじゃないですよね、確か
ビエンナーレ
人たちが、
ですよね、
ビエンナーレはあのそう外国の招待作家とか、もうあれもうやめたんですよ、
今ありますね、
いや神戸がいいっていうのはね、気候の温暖さやと思います、うん、絶対寒くっても一度違うもんね、寒い時は一度高い、暑い時は一度低い、絶対その周りとは違う、それでボーっとしてごめんね私もそうだけど、だからあんまりガーッとやらないっていうか、大抵すごい頑張ってる人はよそから来て
そうなんですか、
まあまあいいかい
で、ね、
まあいいかいで
優しい、
どっちもどっ
ちまあでもそれまあいいかいうの多いかもしれない
よ、気につけ悪気につけ、まあいいかいでまあいいやんってこんなもんかな
あ、なんか神戸の方言で一番あれなのはまあいいかかもしれませんね、
神戸の方に前行か神戸
前行か神戸ええんちゃうとか
ええんちゃうか
でもなんかあのなんか他人気というかなんかねあの あまりどうでもええんかなっていう感じがするけどあのそっちのどうでもええではなくて、
うん、そうなんか関西弁でのまあ、
ね、うんいろんな人来て、みんなでおもろかったらええやんかみたいな感じでしょ、はい第1回のですねこの妖怪ベラベラ、まあ、妖怪とは名ばかりなんですけれども、まあ、でもねあの人間界でねあの日々いろいろと楽しんでそれから一生懸命やってここの堀江座の2階に上がった時にこうやってベラベラベラベラ喋ってる中に、まあ、な時には妖怪に逃げながらなんか人間界のことが話せたかなみたいな感じであのゆるーくいろんなところでやりたいと思ってますので皆さんであとまだあのお話として あの題材とかいろいろあったんですけどあのぜひこんな話みたいなものがあったらなんかこう、日々の中で話す人は決まってて聞く人も決まっててじゃなくてこうやって生活でバって雑多に集めた時に全然そんな風に思ってそれこそね集めてたわけじゃないのにいろんな人のところの日常の中の知ってることが結構お互いにためになるみたいなこともいろいろあるなとそれ何回か続けてるうちにいやこのことちょっと専門的に聞きたいやみたいなのがねなったらいいけどある程度のとこって今日も聞いてみると結構その普通に日常で暮らしているあの自分の好きとか好みによってとか、まあ、仕事先とかによって入ってる情報をシェアするだけでこんなになんかねこう得になるっていうかなんだなというふうにも思うのでなんかぜひぜひこんなことができたらと思います、はい今日はですねわざわざここに来ていただきましてどうもありがとうございました
ありがとうございました
どうも人間にお帰りくださいませ
戻るのに時間かかる
戻るのに時間かかる